どうもー、ポッドキャスト番組ラジオおじです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事お願い、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいと話しています。近いです、山です。
山です。
山です。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、相変わらずもんじゃ焼き屋さんからですね。
はい、はい、ゲスト、
はい、ゲスト、たびくんです。
どうも、よろしくお願いします。
こちら、お願いします。
しんくんです。
どうもー、
どうもー、お願いします。
ダブルさんです。
お願いします。
いらっしゃいませ。
ハブさんです。
お願いします。
6名様です。
いやいや、
雑になってきたな。
あのですね、タカさんの体力がどんどん失われてってんので、
今毒を受けてて一歩歩くことに
バスバス
って言ってですね。
あの早速ですね、次の話に行きたいんですけども、
はい、
今週は宮山さんの方から。
はい、そうですね。今日はですね、比較的アカデミックな話なんで、みんな眠くなっちゃうかもしれないですけど、
マジで。
皆さん、トルコって知ってますか？
トルコ、
はい、
トルコ風呂のトルコ。
トルコ風呂のトルコです、うん、知ってますよ、トルコ。
サバサンド私が担当した、あの自分がやってるゲームで、
はい、
トルコのエリアというやつを出しました。
おー、トルコのエリア。
釣りのゲームをやってるんです
よ、ね、釣りのゲーム。
はい、
へぇ、
日本、東京湾とかアジアとかある中で、
はい、
次地中海の中のトルコ。
わー、
はい、それだけです。はい、
なるほど。
トルコは
サバサンド。
サバサンド、
スケベイス。
えそればっかりです。
これあのアラビアのロネス映画見たらトルコが出てき
た。トルコのあのアイス。
そうですね、ノンノビルビヨーンってアイス。まあ、例えば
カッパドキアとか、
そうですね、あとはドネルケバブとか。
あ、
ケバブもトルコ。
そうですね、あれもトルコの料理ですけど、
あの赤い帽子かぶってるイメージ
ですね。あ、そうですよね。あとなんか宮殿がこう玉ねぎのクラネックスコーヘカットみたいなのですけれども、
はい、地下がめっちゃあるんですよ。
地下がめっちゃある。
え、地下の帽子がある
んです。アジア側とヨーロッパ側をつなぐやつがトンネルなんだよね。
あ、そうなの。
え、
うん、スエズ運河とか。
あ、うん、
いや、
運河
じゃないと思う。
トンネル、トンネル、海底トンネル。
トンネルの話は僕はちょっと知らなかったですけど、うん、
はい、
結構皆さんトルコ近いですね。
思ったより
今みんな精一杯のトルコでしたけど。
はい、ありがとうございます。で、そんなね、
はい、
みんな大好きだよ。大好きなトルコ、
はい、
ですが、
はい、
逆に日本以外で好きな国ってどこですかって質問があったら、トルコってあんまり真っ先に来なくないですか？例えば日本好きな国どこですかって言ったら、まあ、大体ナンバーワンは日本か、まあ、もしくは、まあ、人によりますけど、まあ、トップ3ぐらい日本に入るんじゃないですか。よりトップ3には日本って、日本じゃトルコって入りますかね。入らないんじゃないかと思うんですよ。
入るほどイメージもないよね。
いや、ヨーロッパとかね、欧米な感じで ね、ハワイが好きとか、
ね、で、ちなみにトルコの国民にこれを問うと、ずーっと2位が日本なんですよ。1位はトルコ。トルコの人は日本が大好きなんですよ。もうちょっと言うと、日本の人もトルコが大好きなはずなんですよ。まあ、そういう意味で、いわゆる国と国が仲いいんですかどうですかっていうと、日本とトルコって比較的仲いいはずなんですよ。
まあ、なんか親日だってなんか話を聞いたことある気がする。
そう、いわゆる親日国の代表的な国のうちの一つだね。
ありがたい話ですね。
で、今日はその意味でトルコ推しをする回です。
なんで？
そうです。今日はトルコ、新トルコ派の国民を増やす会。
どういうことなのよ。
でですね、
はあ、
俺、
はあ、
トルコ好き、
はあ、
でも日露戦争好き、
うん、あれ、ああ小説とか読んで、
それでね、
坂の上の雲
といえば誰ですかと言われたら、作家はあれですけど、登場人物の中でいくと、まあ、秋山兄弟ですね。ああ、秋山さんのお兄ちゃん、まあ、牛振さんに関してはディグ君、
すごく置いてかれてる人がいるんで。
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
で、弟の田中さんに関しては海軍ですが、
ああ、まあ、僕ね、
ああ、そうですね、
そうそうそう、
まあ、そういったところからもちょっと絡むんですけども、はい、まあ、もともとは何かと言いますと、はい、秋山実一さんっていうのは、はい、当時の、はい、はヨーロッパに、まあ、何度か行ってるんですよ。エルトゥールル号事件というのがありまして、
あ、
簡単に言うとトルコが日本に来てたんですよ。海軍の軍艦が沈んじゃった。で、乗組員がほとんど死んじゃった。で、一部生き残った乗組員がいて、それを助けた、うん、日本の和歌山の県民がいて、はいはい、で、みんな助けて、その後日本の海軍が送り届けた。で、このメンバーに実は秋山実之が入ったんです。で、それで俺知ってたんだよ。で、それ以来実はトルコの方は日本サンキューっていう気持ちがすごいあって、
歴史の教科書にも載ってるっていうね。
そうそう、うん、で、その後もいろいろとこう報酬があって、はい、で、例えば、イラン・イラク戦争、はい、1980何年の時には、サダム・スインさんがですね、航空機は全部撃ち落とすぞって言った時、日本直行便がなくて邦人を助けられた時も、実はトルコが飛行機を出してくれて、トルコ両国邦人、日本の人を助けてくれたとか、うん、あとはトルコの方で地震があった時には日本から救援が出されたんですよ。実は結構相思相愛な仲だったんですよ。で、こういう意味で非常に仲がいい。で、この元々あってありましたね、事件、まあ、エルトゥールル号事件、これは、まあ、日露戦争の直前なんですけども、まあ、これが一番最初の日本とトルコの、まあ、いわゆるこう修好の記念ということで、そこから10年とか50年とか記念の折にいろんな式典がありまして、今年がなんと125周年記念ということで、トルコの軍艦が日本に来てたんですよ。で、それが一般公開されていて、合わせて日本の戦艦もポスト艦ということで一緒にこうやっていろんなやってまして、で、私この間そのイベントに行ってきました。っていう話です。まあ、詳細はちょっと皆さん眠かったと思うんで焦りますが、
一人寝てますけど、
まあ、トルコのですね、軍艦がハルミツ港に係留されまして、はい、5日間一般公開されたんですね、はい、そこちょっと行ってきました、はい、っていうレポートです、はい、つまりそれはこのエトルルル号の事件から、はい、交互でいろいろやってるんです。向こうからですね、こういうのをやってきましたね。もう俺朝8時です、行ったらですね、めっちゃ全然並んでないじゃんみたいなっていうところから並び始めて、ずーっと2時間待ってます、で、そう書いて、実はうちの親父とかを連れてたりさ
そう
で、行って、そしたらじゃあホスト船っていうことは、ホストシップっていうことで、この外国から来た艦艇を護衛する日本の自衛艦が来て、そこで一隻ついています
ね。
それも一緒に公開されております。
これ日本のイージス艦でしょ。
比較的と護衛艦で、イージスシステムを持ってない護衛艦らしいんですけど細かいこと言うと、はい、まあそういうような感じで、はい、こういうとこ行きました、
はい、
めっちゃ並んだんですけど、はい、まあこういったところずっとずっと見てですね、並んでるうちにもうめちゃくちゃ公開直前にはもう全然見えないぐらいです。人も来たんですね。いざこれでですね、身分証明書出して荷物検査をして乗船できると。
へー、そうなんだ。
いや、これガチンコでトルコから11ヶ月の航海を渡ってきたんです。で、行きましたね。で、こういう機関銃を持った護衛兵もいるようなところにですね、まあ、乗ってですね、いろいろ、これトルコにこれを乗ることができました、っていうことで行きまして、はあ、まあ、いろいろと面白いポイントがあるんですけど、はあ、まず、すげえトルコ人って日本大好き。さっき言ったんですけど、トルコの日本の中で日本って世界で2番目に好きなんですよ。だから日本大好きで、すげえ片言の日本語喋ってる。英語もあんま喋れないし、なのですげえ向こうは トルキスタン語なんていうんですか、向こうの現地語で全然意思を説明できないんだけど、すげえボディーランゲージで、俺子供連れてたから、子供可愛いね、チューしていいかみたいな、そういうこと言ってたで、やめてくれって応援するみたいな、まあそういう問題があったりもしたんですけど、で、いい人はそうするの。そしたらですね、いわゆるこう、機銃とかも、あ、全然触っていいよ、みたいな。そんな感じで、うちの子供をバンバン撃つみたいな。弾が入ってるみたいな。そんな感じで。ということで、館内をくまなく、見ることができました。で、これはさっきも言ったら、 沈没したあの船の、あのから125年経った、あのイベントっていうことで、これあのチャフミサイルの発射口とか、
すごいこんなとこまで見せちゃっていいんだ。
そうなんですよ。でこれは大砲ですよね、主砲みたいな。うちの子供はあのクシコはね、今ファーストランナーで大ハマりしてるんで、でファーストランナーのガンプラとか一緒に作ってるんですけど、でこうだバルカンとか一番最初ガンダム立ち上がるときバルカンだけ戦うんですよ、目の横にある。でこのあのなんていうのバルカン砲、で弾なんか鉄砲撃ってるみたいな感じでこれ触ってるっていうのを実機で触る。でこれがですね、まあ、間近でですね、観察できる、まあ、そういう機会を、いう機会で、合わせて実はこのトルコの戦艦の公開と合わせて、そのホストシップで日本側の船もあの公開しまして、合わせてそれ見ていいですよっていう感じだったんですよ。でこれがちょうどあれこれ AKB かと思ったんですけど、高波っていう船が、
はあ、高みな
ございますですから、日本 の戦艦のですね、あの高波っていう、まあ、護衛艦がありまして、はあ、ここもあの合わせてあの見ることができたんですね。でそれもこう一緒にこう見ていったんですけど、で日本の場合結構面白くて、まあ、こういろんなこうミサイルとかあるし、解説が載ってるんだけど、ちょっと面白かったのは、いわゆるこう自衛隊の就業規則が貼ってあるんですよ。で、その中でちょっと一つだけ、いろいろ面白かったんですけど、ご紹介したいのが、この総員罹患規則って貼ってあるんですよ、はい、船はすごい、まあ、船を離れるときは、こうしなさいっていうんですけど、まあ、いろいろあるんですよ、一番目、慌てるな、服を、衣服を着用せよ、救命胴衣を装着せよ、ね、早く艦から遠ざかれ、5番、集団を作れ、はい、6番、無理な泳ぎはするな、で7番、バタ水中爆発およびサメに注意せよ。
注意できてるよね。
わーおって結構生なやつがありますね、まあ、結構まあ面白い、
話題のカンコレにもちゃんと高波ちゃんがいるみたいですよ。
あ、そうだ
こういう子が、あ、高さん寝てるね。
で、実はその高波に関して、トルコの船は艦長の椅子は触っちゃいけないんですけど、高波に関しては全部機関室とかもやったんで、実は艦長の椅子に座って艦長が使ってる双眼鏡をうちの子供を使っていいみたいな、めっちゃよく見える。春にいたんですけど、お台場のレインボービッチを渡るクレの、ね、車のナンバーを読み取れるぐらい、めっちゃよく見える、この双眼鏡、っていうのをうちの子供たちが見たりして、いたりとかですね、っていうのを見に行く機会ですね。あと面白かったらですね、いわゆるラッパですね、ラッパ至る所にこのラッパが、天井にこうくりつけられていて、いわゆる信号を振るんだと思うんですけど、まあ館内ですね、このラッパがいろんな所に
朝田動物みたいな、
そう面白かったですよっていう話はありました。っていう話ですが、どうですかね。
なんかこういうのって船とかって興味がなくても行ってみると楽しいってあるよね、
ちなみに行ったら、はい、このトルコの方の空船行ったら、いろんなものタダでくれるんですよ。パンフレットとかステッカーとか、あとはこの歴史、日本とトルコの海軍の就航の歴史を記したやつがあって、全く読めないんだけど、こんな分厚いのもらってトルコ語でそれやって、で当時の日本のね、エンペラーである皇帝に愛のした日本トルコの帝徳が台風にあってナンパして死んだみたいなところが分かるんだけど、そういう話がね、
どうすか
ね。25年経ってもね、まだまだ好きでいてくれるなんてありがたい話だよね。
日本のお客さんすごい長蛇の列だったんです
よ。長蛇の列、
どういうお客さんなんですか、ね、
そうそれで気になるでしょ。で僕らは開館の2時間前から並んでたんですよ。でパッと見前から50番目ぐらいだった。でいざ始まるとパッと見1000人ぐらい並んでる雰囲気で、 僕らは子連れで行ったんで、時々ね、あのトイレ行ったりするんですけど、で僕のアンナの後ろがね、なんていうんですかね、帽子が、なんていうの、高波の帽子をかぶってて、T シャツが、なんていうの、いろんな鑑定をやってるやつで、完全にそっち系行ったんですよ。で、
あの、カンコレ
っていうか、で、時々待って、2時間待ってるから、子供連れて上の方に行って、わあ、そこにレーダーがあるねとか言ったらさ、うん、あれはレーダーじゃなくてダミーサイトなんですみ
たいな。
そもそもその艦隊マニア、マニアっていうか、そのカンコレから艦隊マニアみたいなのが結構いるってことなの。最近ほら、女子でさ、日本刀マニアの人が、
刀剣乱舞でしょ、
ね、だっけ、なんか日本刀を擬人化したアニメみたいなのあるでしょ、だった
らね、そう、そういう人で、だからそのまま、だから高波行ったら護衛艦なんですけど、俺もだから護衛艦だからね、これでイージシステムが乗ってたね、いや、高波はイージシステム搭載してない、単独の護衛艦だから、これはないです、マークは装着してるけど、あくまで単独のそのフェイズドアレイレーダーによって捕捉するミサイルのみ迎撃できるんですみたいなことを言ってくるタイプの人たちが並んでたよ。
お好きな方
だと、確かに試合でもあれだよ、パンコレ作ってる人いるよね。ね、うん、そうそうそうそう。でもトルコってどういう国なんだろうね。俺さ、この間さ、あのアラビアのローレンスで描いたんですけど、それと敵がトルコだったんだよね。あの、トルコ教、あ、なんか元々なんだったっけ、トルコの前身、
まあ、いわゆるその、なんていうんですかね、オスマン帝国
っていうところ、オスマン帝国がその中東に攻めてきて、でそれをあのイギリス側が、あの、てか、まあ、要は アラビアのローレンス、ローレンスのイギリス の、 その中尉かな、なんかなんだけど、が裏から支援して、で、あのオスマン帝国を退治して、で、やったと思ったら、今度はその資本主義側の、そのイギリス側がその中東乗っ取っちゃったって話だったんだけど、まあ、なんかいまいちどういう歴史の国なのかな、よく分かってない
です。もともとトルコを注目するきっかけは、実は今年の正月だったんですよ。あの、今年の正月に、今また話題になってるんですけど、ギリシャショックがあったんですよ。その時にギリシャってそもそも何なのと思って調べたら、ギリシャからトルコだったんですね。結局はそのオスマン帝国から独立したうちの国の一つがギリシャだったんです。もう第一次世界大戦まではすごく、まあ、幅広く支配していたオスマン帝国だけど、第二次世界大戦でキュッと縮小したわけで、でトルコがだったわけで、ギリシャトルコって今で仲悪くてね、トルコから独立したギリシャで、もちろん今の EU の問題にも、あの防衛費がすごい高いんでね、ギリシャって。それはトルコからの防衛費、なわけで、敵国がもうトルコだっていうのがあって、もうトルコなんじゃいと思った。だトルコ、俺知らなかったんだけど、トルコ、日本仲いいな、好きなのみたいな、なんで、あ、でもよくよく考えたら、秋山さんにトルコ行ったなみたいな、っていうところから繋がっていった。で、トルコ自体はもともと、そのビザンティン帝国を倒した後、ヨーロッパを支配する国だったんだけど、大世界大戦縮小して、でその後、ほら、2000年ぐらいね、経済が最悪になって、いわゆるハイパーインフレになっちゃって、もうダメダメになったんだけど、盛り返してきたっていうような国なんだけど、ずっと100年ぐらい日本とずっと仲良くて、それこそイラン・イラク戦争の時でも仲良くてよかったし、向こうの地震の時もそうだったし、2011年の東日本大震災の時も支援してくれたりとかっていうね、非常に仲がいい国だった。で、俺は今日お話しするのは何かっていうと、なんか向こうの人はね、日本のこと好きらしいの。でも日本ってあんまトルコ意識してないの。
ああ、まあ、なかなかない。
たまたま俺戦艦見に行っちゃったんで好
きになっちゃった。トルコライスってなんだっけ。あれは
アイス？
アイス、いや、トルコライスないないじゃん。
ああ、トルコライスってなんかいろいろ混ざってるやつよ。なんかナポリタンとなんかチャーハンと
ありますよね。
あれはなんか洋食屋さんのメニューで、ね、トルコって言ってるけど、うん、別にトルコ料理とは関係ない。
関係ない、関係ないな。
関係ないらしい。あ、
まあ、じゃあちょっと調べてみます。
そうです、はあ、まあ、ベースはね、日露戦争から始まってるんですけど、まあ、ぜひこの機会、はあ、にあの就航125周年なんで、はあ、トルコよろしく。
トルコ
なるすごい斜め上かな。なるほど、わかりました。はい、はい、じゃあちょっとね、調べてちょっと見たらね、面白いかもしれないんで、はい。じゃあ以上なんですか、トルコの話です。
はい、
トルコの話でした。
トルコ万歳。
はい。はい。